はい、こんばんは。クジラジスポーツ NFL でございます。そんなわけで、プレイオフ竹縄でございましてね。これでディビジョナルが終わりまして、今度はカンファレンスのチャンピオンシップっていうのが、2チーム決まってのスーパーボールということになりました。で、そういうわけで、4試合、終わった段階でのお届けということになります。そんなわけで、カルフォルニアをつないでみたいと思います。こんばんは。
あ、こんばんは。
はい。
あれです。あ、詰まってきましたな。
いよいよね、なんかのあれよね、俺らの年の瀬って感じしないですか？俺ら的には。
そう、うん。うん。それもあるしね、うん、こっち時間で私のところにいるところになるとね、午後1時からなんですよ、試合がね。
あ、なるほど。はいはいはいはい。
うん。ちょうど ゆったりと見れるってね、ちょうどいい時間帯な。
あー、なるほどね。はいはいはい。うん、
まあ、それはいいんですがね、うん、まあ、ちょっと我々の反省会と言いますかね、我々の人がどこまでどうなったかっていう話を、まあ、最初は聞かされてると思いますがね、もう一回やりしたいと思うんですが。
はい。
ね、AFC が、私がニューヨークジェッツ、うん、ロサンゼルスチャージャーズ、
うん、
それからジャクソンビル、うん、ラスベガスと、で、ヒデさんがバッファロー、うん、シンシナティ、ニューヨークジェッツ、マイアミと、こうなってました。
うん、
まあ、倍率は言うのはちょっと悲しくなるから言いませんけど、うん、NFC が、私が 49ers、サムラスクですね、うん、それからデトロイト、
うん、
ニューオーリンズ、ミノソタと、
うん、
で、ヒデさんがデトロイト、ミノソタ、フィラデルフィア、シアトル、こうなってました。
うん、
で、今日の段階で、カンファレンスチャンピオンシップに残ったのは、ボルチモアと、カンサス。
うん。ケシー。
それから、NFC が、デトロイトとオーディナイア。
うん。
こういうことになっております。結局、我々の、うん、予想としましては、AFC は全滅です。
全滅ですね。はい。
全滅ですね。それから NFC は、私が 49ers、ヒデさんがデトロイト。まあ、私もデトロイトかって、
うん、
ちょうど、まあ、対戦相手がちょうど我々は、私としては当たってしまったと。
そうよね、最終的に
当たる。まあ、どっちかが消えちゃうと。
そうそうそう。
いうところですね。
うん。
でね、ここで言いますが、まあ、倍率から言ったら我々が勝った時にはデトロイトは25倍でした。
はい。
うん。25冊も本買ってますんでね。
そうね。
ちょっと、ヒデさんとしては美味しいだろう。
美味しいだろうと。そうそうそうそう。
私とすれば8倍でしたからね。
うん。
で、まあ地元愛で、私はこれサンフランシスコめっちゃ押しますけどね。
うん。
まあ、ここまで来てきてどうですかね。で、インシーズンを見てきて、ちょっとこれががっかり、これがまあ良かったっていうのはありますかね。
やっぱりね、それも、がっかりといえば、どうなんでしょうね。各監督さんね、特にオールドの監督さんがお辞めになるということの、その優秀の美は飾れませんでしたねというのは一つあるような気はしますね。
ありますね、ありますね、
うん。うん。それはあると思います。はい。と同時に、今年来るやろうなと思った、あれ、チャージャーズのクォーターバックは早々に怪我で引っ込みましたもんね。あれも。
そうです、
ね。うん。それから。
それからシンシナティのクォーターバックですね。
うん。
バロ。
うん。
大外れでしたね。
ね、確かに。
これはちょっと期待外れです。それから、何にしてもあれですよ、16倍つけてたニューヨークジェッツがここまで2勝でしたからね。
これはね、やっぱりあれ、オープニングでこけたのが、もう最大のあれね。うん。
そうです。原因ですね。うん、
原因。
うん。かといって、それで、なんて言うんだろう、ワイドカードぐらいまでいけたかっていうと、そう、さてっていうところもちょっとクエストナブルもちょっとありますけどね。
そうそう、でも、ロジャース的に言うとあれでいかへんかったら、蜂の上塗りかもしれんかったですよね、考えりゃね。
そうですね。ですから、うん、どこまでワイドレシーバーとか、あれからタイトエンドを、自分流に、使いこなせるっちゃなんだけど、ベンチたちが思い通りに動いてくれるかっていうところもちょっとありましたからね、ニューヨークジェッツ。
うん。で、特に、ロジャースの場合、その肩にきちっと、はめないと、その、なんていうの？勝負ができないというタイプのクォーターバックですからね。はいはいはいはい。
そうですね。うん。これ、どうでしょう。ワイドカードに出てきたチームになって、ワイドカードに入ってきて、なんかやっとあれだね、お前さんたち出てきたねっていうか、タイミングが合ってきたね、なんていうタイトエンド、ワイドレシーバーがいますからね。
うん、そうです。確かに、おっしゃる通り。
どのチーム
か
いませんけどね、まあ、うん、負けちゃったチームの中にもいますし、勝ってきたチームの中にもいますけど、
うん、
まあ、それは、怪我したから、彼らが活躍の場が見えてきたってこともなきにしもあらずですからね。
そうそうそうそう。だから、そういう意味で、特に、15週以降ですか ?14 週以降か、そろそろ決まるぞ的な時に、やっぱり怪我して、出れなかった選手の代わりに出てきて、妙に元気だったりするっていうのが、ちょこちょこ、
ね、
現れましたね。
うん。ですから、グリーンペイなんかにすると、まあ、これは後でも話しますが、あの、33番ね、ランニングバック。
はい、はい、はい、はい。
パーセンになってから無茶活躍するようになりましたね。この試合も良かったですけど。うんうん、まあ、これはまた後ほど。
なんていうのかな。スピードあるよね、あの人ね。知らんかったけど。
はい、うん。うん。よく抜けますよね。うん、
知らんかった。
それで、ガッタンが、だから昔我々がシアトルで行ったあの、マーション・リンチみたいに、ガタイが出たくて死後に引きずって歩いてるみたいな状態じゃなくて、なんか、ちょいと押せば、こけるような、うん、倒れるような感じですけど、それがうまく、なんていうんだろう、タックルをかわすのはうまいって言うんですかね。
そうそうそう。ほんでね、あの、密集に強いのよね、意外とね、相変わらずしててね。
そう、だからグリって出てくるよね。
そうそうそうそう、密集に強いのよね。うん
うん、ということでね、我々の予想としてはこの49とデトロイト NFC だけしか、残りませんでした。
うん、
どうだったんだろうね、この AFC に限って言えば。
AFC?
ちょっとみんな、大反省でしたね、はっきり言って。
あのね、だから、役者が揃わなかったですよ、とりあえずね、言うてもね。うん。
だから、私はバッファローがなんとか残るだろうと思ったんですよ。
おそうそうそうそう、それ言うたらもう、
キリッタスがね、ここまで来るかな、というね、
うん。うん。それもね、あれよ。この過去最悪のコンディションで、ふらふら、ふらふらしながらここまで来たのよね、KC はね。
うん、うん。だから、先週も言いましたけど、こうやって変にすると観察が上がってきますって、みたいなこと言ったと思うんですが、
うん、
我々としてはこの、ボルチマンにしても観察にしても、ちょっと、ノーマークでしたからね。
本当にノーマーク。KC について言うと、今年は神通力ねえぜと思っとったもん。俺的には。うん。
あと言って、まあ、2連覇はそうそうないだろうと。
うん。
いう感じでしたけどね。
うん。
俺下手すりゃ2連覇1回行きかねませんよね。
まあね、途中でも、これから先が難敵が立ち札があるんでね、少なくても、スーパーで勝てるかっちゅうたらっていうことになってくると、これ見物は見物なんですけどね。はいはい、はい。
そうですね。うん、ある意味、面白いゲームになってくれるかなっていう気持ちもちょっとありますけどね。
ありますあります。あ、それはそうとね、カマさん、今年はああいうふうな、例えば、ブレイディのチームが、ボールの空気抜いたりとか、ああいうインチキっぽいことはなかったみたいね、そういう意味では。
ああ、なかったですね。
うん。うん。
ですから、そこのところですよね。うん、まあ、ガチでやってたっていう、まあ、当たり前なんですよ。
うん、そうそうそう。
当たり前のことが当たり前に遂行されたってだけの話でね。
うん。
なんて言ったら、プロだからみたいなところがあってさ、うん、例えば、私が最初言うけど、サッカーの時に怪我したようなふりして、翌週平気で出てくるみたいなのがね。
うん。
あったかっていうとどうだろうっていうところはちょっと疑問が残りますが、まあそれはチームの事情ですから。
事情ですよね。で、まあただ、綺麗っていうかさ、うん、試合中に復帰するような軽い怪我では引っ込めなかったもんね、逆に言うと。
ああ、そうですね。そうでしたね。
うん。うん。
言うたらね、どこでも誰でもみんな少々の怪我は持ってますよ。
ああ、もう、いや、それは持ってますよ。ああ。
うん、だテーピングして、どうのこうのとか、なんていうの、保護というか、補助というか。
うん。
そういうことができて、まあ、ゲームが普通にできるんだったら出ていけやってことですよね。まあ、もっとも、そういう人に限ってやっぱりお給金が高いだけに、やっぱりスター選手だから観客も見たいでしょうからね。
うん、でね、うん、ちょっとその体を守るでね、ちょっとした話題があって、これお知らせっていうことはないんですが、うん、雑談なんですが、うん、サッカーなんかの選手は手首にほら、願いを込めたミサンガなんかを巻くわけね、やっぱりね。
う
ん、ところがね、フィーファーはね、ユニフォーム以外の装飾品は禁止するっていうルールがあるんですよ。
おお。
うん。それで、仕方なしにそのミサンガとは取れないから、その上から白いね、バンテージっていうかテーピングして、出てる選手が結構いるんですよ。で、
うん、
それをね、調べた人がおりましてね。
うん。
そうすると、なんであなたその足のゲームなのに手首巻くのっていう、アンケートというか、取ったら、まずはそのミサンガを隠したいっていう人がまず一つあって、
うん、
これをファンからもらったやつでとか、それから嫁さんからプレゼントでっていうのを隠すためにそれやってるということが一つ。うん、もう一つはね、手首にテーピング、コンクリートバンテージって要するにバソコの硬いやつね、あれを巻くと、
うん
うん、実は日本のね、浅野やったかな、全日本の。
うん。
堂安やったかかね、堂安や。インタビューで。うん、いや、俺ね、体軽くなるんですよ、あそこ巻くとって言うわけ。
おお、
体軽くなりますよ。個人的になんか、うん、おまじないみたいな感じなんですけど、体が軽くなるんで、両手巻いてますって言って、そういうのずーっとこう選手見てると、ほとんどの選手が手首巻いてる、やっぱり。
お
お、おお。
それテーピングしてるとなんだっけ、リストバンドみたいなやつ？
そうそう、リストバンド風にテープしてあるやつね。
うん。うん。うん。うん、だから、ああいう風にしてんのかな。まあ確かに私としてはそれだな、肘にしても何しても、 なんで足のゲームなら打ち手に巻いてんだろうな。うん、転ぶときにカッキンっていかないようにしてんのかなって。
だからその
、あ、やっぱそうなんだね。
うん、でね、スライディングした後に手ついて立ち上がるときに、大丈夫だようにというにしては、巻きが浅いのよね。浅いというか。
ああ、なるほど。
うん、そんなにぐるぐる巻いてない。だから、おかしいなと思って、いろいろ調べてみたら、全日本の選手なんかほとんど巻いてるわけよ。やっぱり。
おお、
やっぱそれなりに効果があるんじゃないのって言われてるらしいです。
そうですよね。
うん。
まあ、誰かそのヨーロッパから入れ試合してきたっていうか、全日本でチーム組んだ時に、おい、これやるといいぜ、みたいな話で、やり出したってこともあり得るね。
そうそうそう。だから、あ、ちょっと真似してみようっていうところから来てるのかもしれません。あ、これも、あくまでも、雑談ですけどね。はいはいはい。
うん。うん。でもね、それ言うとね、こっちは、NBC がヨーロッパの、その、プレミアリーグ大の、中継するようになったって言いましたけどね。
はいはいはいはい。
イギリスのリーグだったかな。うん。看板選手を、要するに、一人ずつ、要するにチームの代表だってことで写真出したんですよ。一人だね。私顔知らんのであれですけどね。
うん。
多分日本人じゃないかと思うんですがね。チームの名前もちょっと忘れましたからね。
うん。
そういうのが出てくるから、ああ、やっぱりあなたの、まあ国際的になんていうんですか、黒人さんがね。
うん。
代表、そのチームの代表になるみたいなことはちょっとあり得るだろうけど。
うん。
いよいよアジアに回ってきたかなっていう感じはちょっと。
あのね、プレミアでね、一人ね、多分、うん、カンマさんおっしゃってる選手が出てると、多分、出てると思いますよ。はいはいはいはいはい、はい、
うん。なんかちょっと顔の小さめの遅い感じの人だったけどね。
うんうんうん、
まあ、サッカーの方もだから、日本人がうんぬんだけど、ちょっとアメリカフットボールにはちょっと日本人来ないからね。
うん、ちょっとね、
限りないという
か
ね。
うん、限りが高いからね、ハードルがね。はいはいはい、はい。
うん。いうか、どこのポジション取ってみても、まず硬いで、ガタイで、完全に劣りますんでな、
うん、
まだ、
うん。スピードならいけるんだけど。うん、うん。だから僕ね、あれ、韓国人キッカーのクーは勝ってんのよ、あとなんだろう。あれは、
そういうことですね。
うん、それもあれよ。セレクションじゃなしに、一般入試で留学生が来てるのがすごいよね、と思ってさ。
そういうことです、そういうことです。ですからね、うん、もうそれも大変です。だからいい、なんていうんですかね、チャンスを掴んだっていうか、まあ、ピックアップして、じゃあ一回うちのチームでやってみようかって言ったアトランタも大したもんだと思いますけどね。
そうね、確かに。そうそうそうそう。うん。
だから、今回の、このディビジョンプレイオフのあれでも、二人くらいがキック外してますよね。
はい。はい。はい。
ゴンつけ、ですけど、うん、そうそう、グリーンベイもちょっと外しましたけどね。
うん、
ですから、キッカーの重要性ってこの一本が入ってたらなっていうゲームがちょっとありますからね、やっぱり。まあ、これはまた後ほどですけど。
うん、でもあるよね、レイブンズのさ、キッカーでさ、
うんうん、
いやー、長いことこの名前聞いてるなと思ったら、ジャスティン・タッカーってまだ蹴ってるのよね。
あります。ああ、そうですね。頑張ってますね。十、何年でしょ、もう。
もう13、4年は行ってるよ、多分、ジャスティン・タッカー。
うん。
うん、
ですから、言っちゃうんだけど、それぐらいまでやってると、お給金も半端じゃないからね、はっきり言って。
ああ、ケブラック全然違うよ、ああいう人ね。はいはいはいはい。
うん、キッカーとしては、かなり高額をもらってますよ。クーンもそうですけどね。
うん、クーだって相当給金上がったと思いますもん。はい。
うん、まあ、ミリオンはもらってたとしても、二桁ミリオンはなかなかないですから
ね。なかなか二桁はなかなか、はいはいはいはい。うん。
キッカーですかね。まあ、ちょっと前半かっていうか、ファーストコーターこのくらいにしてて、まあ、我々の予想がこんなもんだったというところをちょっと反省会的にお伝えしました。
はい。そのわけでね、ファーストコーターこれで締めて、いよいよゲームに行きたいと思います。はい、そんなわけで、セカンドコーターです。
はい、ゲームは、時間通りに行きたいと思いますので、こっち時間です。
はい。
ヒューソンとボルチモア。
はい。
あ、これ、ヒューソン頑張りましたね。スコアはちょっと行きませんでしたけど、それは良かったね。
それほどやっぱあるよね、どうですカンマさん的には今年一番目引いたクォーターバックになりましたよね、この人ね。
そうでしたね。そうでしたね。で、勝ち上がってきたし、ヘッドコーチもニューだと。
うん、あ、そうかそうか。はい。
うん。それから、このクォーターバックも、ニューだと。
うん。
それで10勝7敗まで持ってきたと。
うん。
これね、シーズン始めの時ちょっと連敗してたような感じはちょっと見てなかったらあれですけど、ちょっと連敗してて、あかんかなと。選手も言ったとね、5周過ぎた段階で巻き越したらもう今年あかんかなと思ってたんですよ。
なるほど。はい。
後半良くなってきましたね、このストラードが入ってきてっていうか。
うん、そこで、ね、投げるのも我慢して投げるし、それから、うん、投げれると思った瞬間はかなり早いし、それから、あと、スクランブルでも結構前に出てたから、まずまずかなと思ってて、ね、このまま、いわゆるノーダメージって言いますかね、うん、大きな怪我をせなければと思ってたんですけど、なんせ、シーズンのインの前ね、インの、インシーズンの前に、
うん。
俺らもノーマークやったもんね、テキサンズね。
ノーマークでしたね。結局のところシーズン前の時に250倍でしたからね。
あ、そんなでしたか。とりあえず。
だから数えた方が早かったですからね。
とりあえず、強くはないというか、まあそりゃそうですわ。新人クォーターバックに新人監督でいきなりプレイオフいうのは、なかなか読めませんものね、考えりゃね。
そういうことですね。うん、ですから、まあ、今シーズンに限ってはテキサンズは大降格でしょうね。
いい感じですよ。オーナー的には喜んだでしょう。はい、
うん。うん、そうだと思いますね。うん、ですから、来シーズンに向けたらもう準備始まってるでしょうけど、
うん、
デミコさんですけど、ヘッドコーチ、フォーティナーズのディフェンスコーディネーターだって人ですけどね。うん、まあ、どっちにしても、いいクォーターバックを連れてきたっていうか、見つけてきましたね。これで、
うん、
あと、ドラフトの時にクォーターバックピックしなくていいですからね、一人、うん、ディフェンダーに回せますからね。
あ、そうかそうか、そういう意味ではね。でも、あれよね、デメコさん、
うん、
デメコさんなんか激痩せみたいな感じなかった。なんか、
そうして、あれはもう、どんだけのストレス抱えたかって感じでしょうね。
痩せてたよね、確かね。
痩せてたよね、シーズン始めからしたら腹は引っ込んだわ。
うん。
いや、いいダイエットしましたねって、冗談でも言えない感じだよね。
そうそうそう、もう病気ちゃうと思ったもんね、俺ね。
そうそうそう、糖尿になったみたいなさ。
うん。
まあ、そんなことすらも言えないぐらい、あ、真剣っていうのももう、神経質になってましたね、やっぱり。
やっぱね。
コーディネーターとの違いはそこにあるんでしょうね。
うん。やっぱり先に重いしさ、言うてもさ。
そうですね。うん。うん、だからそういう意味でヘッドコーチで余裕持ってたのはやっぱりレイブンスの、ジョン・ハーバーさんですよね。
そうそうそうそう。よかった
ね。甘えてましたね。
うん。
よかったですね。
よかった。
結局と今後人がもう引退しちゃったんで、トップになったですもんね。
うん。
ジョン・ハーバーさんがリーグの中で、ね、うん、今のところですよ。
うん。サイコさんでしょ今のところ。
そうですね。うん。それでスーパーボール取ってますしね。
うん。
両立もいいし。
うん。
何年か連続で、あれですよね、プレイオフっていうか、
そうそうそうワイルドカード
って言ってますよね。
うん、少なくても、悪うてもワイルドカードよく引っかかってた口ですよ、このチームね。そういう意味ではね。
そうですね。うん、まあ、とりあえず13勝4敗、ここまで来た。
うん。
まあ、はっきり言って、カンファレンスショップに行ける。
うん。
まあ、これはヒューストンとは10対34、スコアは離れましたけど、まあ、後半戦にやられちゃったんでね、17点も取られましたんで、フォースクォーターでね。
うん、でも実際実は、
うん、
実際にゲームしてみてみたらさ、
うん、
ジャクソンのレーティングは 121.8 ですね。ごついわ。
すごいですね。これはすごいですね。
これはごついわ。
スプラッチ頑張った選手は 72.2 ですもんね。
うん。
俺、ちょっと90ぐらいいってるかな思うと、ね。
俺も90ぐらい、俺も実際90はいくやろ思ったけどね。実際2桁も。まあ、ほら、タッチダウンがなかったという判定だったらこんなもんですよね。やっぱりね。
そうでしょうね。うん、パスリフティングもそれですけど、結局、ストラートにすれば 58%。
うん。
ジャクソンにすれば 73%。
うん。
これ 20% の違いってのはここに出てくるってことでしょうかね。
ああ、そうでしょうね。レーティングにはすぐ反映しますよね、これはね。はい。
ということですね。うん。それから、まあ、先にテキサンズに行きますけれども、
うん。
走る方にすればやっぱりシングルタリー、これやっぱ要ですね。
うん。シングルタリーなかったら、あれです。ここまで来れなかった。
これが取れませんでしたね、
うん。うん。取れなかったと思います。はいはいはい、はい。
そうですね。それから、受ける方ではコリンズ。
いたいた。
まあ、プリンズ、シングルタリー、サンチェスとなってサンチェスがちょっといまいちでしたね。
サンチェスはほんと、いいシーズンの時もうちょっと取ってた気はしたんですよ。もうちょっと。
いい、タイトエンドなんですけどね。
うん、もうちょっと取ってた感じがしたいんだけどね、
うん。うん。ちょっとロングで21ヤード。まあこれ3人のあれですけど、29、26、21で、今言ったリコンで取ってるんですが、逆に言うと今度、レイブンスの方はこのコリンズをマークしてたみたいで、ターゲット10回のうちの5回ですから。これはちょっと、あれはきつかったんで、シングルタリーの、いわゆるスクリーンパスに行ったのかなって
感じ。そうです。サイドラインのね、スクリーンパスね、要するに、オープンサイドね。うん。
うん。ですから、これでサンチェスがもうちょっとマーク外してればってことなんで、7回のうちに5回ですから、まあまあ、いけた方かな、
うん。
いう感じがしたね。それに対して、レイブンスなんですが、
うん。
走る方では、まあ、ジャクソンが、まあ、100ヤード走ってるんで、これ一番ですが、ヒル、ジャスティンヒルですか。これが13回、16ヤード。
うん。
ああ、ジャクソンの100ヤードは、これは、事故ですな。
これでもあれだもんね。このうちの半分はスクランブルなんですよね。50ヤードはね、多分ね。
うん。一番ロングで23ヤード。
うん。
これね、ある意味で、うまい、フェイントって言い方するんですかね。
うん。
投げ、走ってますからね。昔に、花から走るぞやってるわけじゃないですからね。
そうそう。だから要するになんていうの、ボールをパッと投げる構えを見せて、いわゆるポンピングして、そこから走るんでね。だから手に負えないですよね。要はね。うん。
これはだから、そういう意味では、だから、熟達したっていうことですかね。
これ、僕ね、すごいと思うのは、何がすごいかって、ジャクソンね。
うん。
ショットガンフォーメーションから投げるぞって形で、一旦まだ5ヤードぐらい下がったから、あれ っていう感じで、そこからスクランブルして、15ヤード以上マイナスのとこから走ってきて、ビャーって前出てくるからさ。
そうなんですよ。だからね、後ろ下がってきて、スクルベンチラインまでは、まあ、はっきり言って、ヤーデージの中に入らないわけですよね。
計算されへんからね、はいはい。
計算されないから。だから、結局、えらい走ったなと思って、15ヤード ?13 ヤードって
ことですね。そうそうそう。うん。でも、それでもファーストダウン取りに来るもんね。今回でも取りましたからね。うん。
だから、これで剣豪もなく。だから、ある意味、完全にディフェンダーの人たちが、チラッチっちゃってるもんだから、マークに走ってくるまでに時間かかってきて、一番ロングは23ヤードですけど、それとで50ヤード近く走ってる感がありますよね。
そうそうそう、実際55で50近く走ってるよ。延々と。それこそ。うん、うん。
ですから、これで2タッチダウン。うん。いいですね。
これいいタッチダウンだった。本当に。
ね、うん。うん。ですから、アベレージで、サックは29回のうちの3回ですけど、
うん。
まあ、これは崩れたってところで、まあ自分から崩れましたから、あれですけどね。うん、それでも121、これ大したレーティングですよね。
うん、そうそうそう。でもね、これ、ジャクソンの真似してできるクォーターバックはいないのはね、僕体力的な面でもできるクォーターバック少ないと思いますよ、やっぱり。
ああ、そうですね、いないですよね。
うん。
あ、ですから、これで言って、まあ、ジャクソンの活躍がありなんですが、レシーバーがちょっと、何かフラワーっていうのがいますが、これが頭なんですが、4、3、2、2とこうなってるんですけど、
うん、
ヤーデージがそんなに取れてないんですよね。チーム全体で、レシーバーだけで152ヤードしか取れてませんからね。
そうですね。
やっぱり、ラッシングの229ヤード取ってる、ジャクソンの重みはそのうちの100ヤードですから、これでかいですね。
でかいですよね。で、レシーバーがね、これ、さっき言ったように、4回、3回、2回、2回の、こう、2回、1回のその、成功なんですけど、まあでもあるよね、取ってる回数よりか、アタックの回数からしたら、結構、率は高いんですけどね、もうちょっと、
ああ、そうですね。
うん、もうちょっと投げてもよかったかなとは思いますけど、でも、考えたら、これ投げたら投げたら、テキサーズのディフェンスに引っかかる可能性があるから、逆に、走った方が良かったのかな今回のゲームはね、と思いましたね。
ありますね。結局、さっきも言いましたけど、ゼキさんそのヘッドコーチは、ディフェンダーコーチから来てますからね。
うんうんうん。
オフェンス、ディフェンスコーディネーターから来てますから、やっぱり、ディフェンスはある意味、硬いですよね。去年、というか22年シーズンから比べたら。
お、格段、格段に硬い。格段
違いますよね。
うん、格段に硬い。俺らがだから、
うん、
これ何面も強調しますけど、ノーマークだったのは、22年シーズンのディフェンスのボロさ具合で、これはいけんわと思ってたもん、実際。
うん。うん、まあ実際それもありの、250倍ですからな。
うん、そうそうそうそう。
あ、これはちょっとチェックしませんって言ったな。うん、まあここのところは、だから、まあヒューストンはちょっと褒めて来年っていうか24年シーズン、どうなるかなっていうところでちょっと頭を悩ませる一チームにはなりましたね。
これでも監督があれだけ痩せるほどやっぱり身を削ったってあのことよね。僕は思ったけど。
そうですね。
うん。
うん。それは甲斐があってよかったというところで今ちょっと休憩してんじゃないですか。まあ元のリクルーティングに頭を悩ませてるかもしれませんけどね。
そうですね。そういう意味で、事務所からの電話でこんなんいます、あんなんいますという話入ってきます、うん、来てますけど、うん、みたいなのがある
でしょ。あ、でも明日がゲームだ、今週末がゲームだということよりはまた多少は楽でしょうな。
それは楽でしょうね。そういう意味ではね。
で、もう一つのゲームなんですが、グリーンベイとサンフランシスコでした。
はい。
で、これね、私はゲームの入りからしたらね、
うん、
グリーンベイ良かったと思うんですよ。
そうそう、一応キックで始まりましたものね。はいはいはい、はい。
そうですね。で、なおかつね、
うんうん
ほら、リズムから言ったら、これ、グリーンベイにやられるぞと思いました。
俺ね、第3クォーターあたりまで、ここ、絶対押し切られると思ったもん、これ。
うん。クォーターバックの方から行きますとね、
うん、
ラブですが、これが 62%。
うん。
これに対して、パーディーですが、これ、59% なんですわ。
うん。
これでね、パッカーズのこれ、あれだと、ラブの方が 72.4、レーティングですね。
うん。
これサンフランシスコのパーディーにすると 86.7、
うん、
そんなに差がないんですよね。
そうね。だから、ラブの方は、つまりパッカーズの方は、ここでインターセプトがでかかったんだよね。これがやっぱレーティングさ。
ですね、う
ん。これがでかかった。
確かにそうですね。インターセプションは、何回やったんだ ?1回だけでしたっけ
?2回
食らってますね。
うん、2回食らってます。はい。
うん。それからサックはありませんね。
そうそうそうそうそう、そう。はい。
うん。ですけど、それに比べてさ、フォーティナーズのは7回追ったたられて1回のサックなんですよ。
うん、
で、これ切ってるんですが、
うん、
クォーターバックヒットっていうのはこれ6回食らってるんですよ。
あ、やっぱ結構食らってるんやね。はいはいはい。
食らって、だからね、ラインのレッツたちはちょっとね、弱かったかなと。ポケットから、ゆっくりね、やついくら選手迫ってきてもね、平気で投げるんだよね。
うんうんうん。
で、変にね、当たるというと、ラッフィングパスタ取られるんでね。
うん。
ペンダの連中たちもボールが腕の振られた段階でもうちょっと止まってる感がありましたんでね。
うん。
それはそれでいいんですが、それで、このフォーティナーズの方の、あれをすると、クォーターバックヒットで、これも同じ6回なんですわ。
うん。
ですから、1回倒せてるか倒せてないかの違いだけなんですけどね。
うんうん、うん。
少なからず、ラブの方はタッカー食らってないと。
うん。
いうとこですよね。
でも、からうん、そう考えたらグリーンベイあれよね。イーシーズンの真ん中あたりからポケット良くなったっていうことなのよね。
ああ、そうですね。それは言えますね。
うん。そんな感じがした。うん。
うん、というか、途中からあれですよね、このアーロン・ジョーンズって33番ですけど。
これはすごい
わ。これがよう走りましたね。
これはよう走った。ほんでね、そうそう、アーロン・ジョーンズね、これダイジェスト出てくるかもしれませんけどね。
うん。
ワンシリーズ、シリーズってあの4回の攻撃ね。
うん、うん。
3連発ってありますよ、何回か。
ああ、ありますね。
うん。
これ18回持って108ヤード。
うん。
あの体でよう走って100ヤード持ってる感じがしますね。
ああ、ほんでね、ワンシリーズで3回、しつこいなぁと思ったけど、ちゃんと出るのよね、ちゃんと、ファストダウンと。
そうなんですよね。うん、だから、フォーティナーズのマカフィーもそれはあるんですけど、
うん、
23番ですね、
うん。
これがあるんですけれど、まあ、なんつうんかな、ちょっと読まれてる感があったんですが、ずるって抜けて2回タッチダウン取りましたね。
でも、
15ヤードくらいからと、両方とも15ヤードくらいからだったと思うんですが。
でも、あれよ、うん、ランナーの質から言うと、どうなんでしょうね、今、白人さん、黒人さん、いろいろおられる中で考えたら、マカフリーはトップじゃないんですか？その。
そうですね。
うん。
うん、ですから、私は、まあ正直言って、年間 MVP 取ってもおかしくないぐらいボール持ってますよね。
うん。
これもらってますかね。
これ、どうなの？ポストシーズンも含めたら、結構な順位になるんじゃないですか？ランナーとしてはね。
う
ん、
そうでしょうね、うん。ちょっとレーティングを見てみましょうかね。うん、多分、かなり上の方だと思いますがね。
うん。
これ
は、でも、あれよね。俺ね、ちょっとその辺が関心があるのよ。というのは、うん、結構ね、走る走るって言われてるけど、勘どころでしかボールをもらってない選手ってのはいたりするので、
うん、
で、マカフィーの場合は、タッチダウン数が多いので、いわゆる、ミッドフィールドであんまもらってないのかなと思ったりね。
ああ、少なくも走るだけ、ラッシングのヤーデジだけで言ったら8位ですか。
8位か、それで。はいはいはい。
結局あんまり距離が出てなかったのっていうことかもしれませんね。
これすいません。ちょっとリーディングラッシュは見れます。トップ誰になったの？
リーディングラッシュはね、アーロン・ジョーンズ。この33分。
そうか、やっぱりな。
これがね、うん、226ヤード、これ、ゲームヤーデージですけどね。
うんうん、
これ、マカフリーの8位にすると98ヤードなんですよ。
うんうんうんうん。
だからね、これ、どういう計算なのかな。
これ、
違う。
ポストでしょ？ポストシーズンに。ポストシーズンじゃないですか。
外れちゃったチームも。
入ってます。
あ、ポストシーズンだ。ポストシーズンだけですね。
ああ、うん、だから、
やっぱりそうですね。うん、ですから、プレオフに入ってからのヤーデージですから。
うん。
これ、226ヤード。2位のパチェコですけど、カンザスの。
うん。
これ186ドルです。あ、6ヤードですからね。
うん。
40ヤード近く離してるって、これすごい話ですね、考えてみたら。
考えたらやっぱあれよね。アーロン・ジョーンズすごかったよね。
すごかったですよね。まあ、後になってこれしましたけど、まあ、24年シーズンがこのくらい走って、まあ、グリーンベイに残ってもらってってことでしょうね、結局は。
だからね、あれな
のちょっとの金出してでも残さざるを得ないでしょうな。
だからね、ほら、ロジャースと、二人のアーロンで、一遍、看板というか、結構走ったこともあったんだよね、いいシーズンじゃん。
そうですね、そうですね。
彼がおると
。だから、アーロン・ロジャースの、ラストシーズンはこの、アーロン・ジョーンズを見つけたってことでしょうね。
そうそうそう、最後のシーズンよく走ってましたからね。はいはいはい。
そうですね。うん、うん。だから、このところで、まあ、インシーズンの最初の頃はあんまり目立たなかったけど、ラストシーズン、シーズン終わりかけになってきて、どうだろう ?11 月末ぐらいからかな、
うん、
ブリブリ来ましたね。
うちが来た。ほで、ちょうどあれなのよね。お疲れが溜まってくるときに、彼が出てきた感じがしてて。
ああ、そうでしたね。そんな感じありましたね。
うん、だから、うん、ディフェンスとしてはつきにくかったのかもしれないのよね。はいはい。
うん、そうですね。うん、まあ、これ、ある意味癖のあるランナーですから、
はい。
ちょっと構えようがなかったっていうかな。
ああ、そうかな。そうかな。
そんなこともあったんじゃないかなっていう感じ
は、ね。はいはいはいはい。それあるね、うん。はいはいはいはい。
うん。でも、フォーティナイナーズなんですけど、まあ、ちょっと時間が来たんであれなんですが。
うん。
まあ、これやっぱ、マカフィが17回持って、98ヤード。
うん。
最長ロンが39ヤードと。うん。いうところと。それから、レシーブがやっぱ、ケトルが最後に来ましたね。
うん、ケトル立ち。
たった4回ですけど、81ヤード。
うん。
7回のターゲットのうちの4回、うん。かなりマークがきつかったってことは確かに言えますね。
うん。
で、これ、ディーボー・サミュエルが途中で怪我して、ユニフォーム脱いじゃいました。
うん。
おい、どないなるんやって、アイリュー君がいるからいいかなと、11番ですね、うんうん。いるからいいかなと思ったら、アイリュー君あんまり取れなくて、3回の32ヤード。
うん。
俺はもう一人のホアン・ジェイニングス、これ15番ですけど、彼がなかなかよく取りましたよね、61ヤード。
うん。
ターゲット6回のうちの5回ですからね。
うん。
やっぱりディフェンダーはね、ちょっとマークしてませんでしたね。
ちょっと緩かったね、確かにね。気ぃつくの遅かったと思う。うん、うん。
うん。ただ私としてはまあ、好きなタイプですよ。背が高くて、足が速くて、タイプですからね。
うん。うん
これは、ある意味、サミュエルが、抜け出したところで3番手だったんですが。
はい。
まあ、ちょっとまたホールドせにはいかん
選手になって。ああ、そうですよね。はいはいはいはい。
ちょっと嬉しかったですね、私としては。
うんうんうん。
で、まあ、どうでしょう。先週のあれからするとですね、うん我々の予想としてはですね、ヒューストン、ボルチマン。これ私はもう、ヒューストンだって言ってましたが、
うん、
まあ負けちゃいました。ヒューストンはボルチマンです。
うんうんうん。
それで、フォーティーナイズと、デトロイトになりますと、
うん、
ヒデさんも私もデトロイト、あ、ここは違う。フォーティーナイズになりますと、ヒデさんもグリーン、私もフォーティーナイズでした。ここのところの予想は当たったんですが、
うん、
どうかな、レーティングからすると、ちょっと、パーディーも、ラブも、まあ、ルーキー的な扱いとして、レーティングはこんなもんかなってとこですかな。
うん。確かに、その通りでね。うん、両方とも、ラブにしてもさ、なんていうの、やっぱり、もうちょっと経験積まないぞ、といかないところはあると思います。そうなると、シーズン中のしんどいところは、今シーズンの、ようやっとクリアはできたんですけど、やっぱもう一段、それこそ、上がる必要はあるものね。どっちにしてもね。
そうですね。うん。というか、ここのところで上がってきて、スーパーボール取れたらゴフみたいになっちゃうなってところもちょっとあります
か、ね、あるしね。そう。かというて、まだその、なんで、1シーズン任せて、まあ、半分はやっぱ星取れるやろっていう感じじゃないもんね。やっぱりね。まだまだ。
まだそうでしたね。
うん。
まあ、セカンドクォーターこのぐらいにしておきましょう。
はい、わかりました。そんなわけで、はい、ハーフタイム入れて、第3クォーターに向かいたいと思いまーす。はい、そんなわけで、ハーフタイムを終えての第3クォーターでございます。
はい、バッカニアーズ、タンパベイト、デトロイト、ライオンですね。
はい。
デトロイトここまで来るとは思ってなかったけど、来てよかったね。
あ、よかった。バッカニアーズもでもあるよね。これで、面目立ったね。要はね。
うん。確かね、優勝5敗で、まあ、デビジョンタイトルで、たってみんな10勝だ、12勝だっていう、他のデビジョンからすると、あれでしたけど、まあ、ここまで来ればもう OK でしょうね。
OK でしょう。
うん。けど、私メイフィールドね。
うん。
シーズン最初の時に、相変わらず、自分だけの世界に浸ってるなーって感じがありましたけど、このゲームに関しては、94.5、まあ合格のレーティングですね。
うん。
それから、349ヤード。
うん。
パーセンテージからいきますと 63%。
うん。
まあ、それだけデトロイトの5分が 88%、これ、まあ、できすぎですけどね。
これできすぎでしたね。はい。
うん、レーティングはどうなったんだよ。よいしょっと。5分。やっぱ103になってますね。103.5。
だから、メイフィールドが一番ちょっと答えたのは、やっぱあれよね、ライオンズにインターセプション食ってんのが、これでかかったんだよね、やっぱりね。
でかかったですね。
これでかかった。
結局頭抱えちゃいましたからね。
これはでかかった。で、これを確かね、折り返してね、タッチダウン取られたかなかったのよ、これね。
そうです。
うん。
ですから、あれは予定外っていうか、まさに事故だったわけですけど、
うん。
まあ、こればっかりはあれだったんでしょうな、ディフェンダーが、デトロイトの方が読みが上手かったってことですかね。
そう。で、ここ、投げると思ってる時にパスディフェンス引けたら強かったですよね、やっぱりね。
ですね。ですから、どうでしょう、ファーストコートのところでインターセプション食らってるんですね、これ。
そうです。早いうちにね。はい。
ですから、これで、まあ、めげなかったっていうのは、まあ、これはメイフィールドの根性ですからいいんですけど、
うん。
まあ、ちょっと、その後のちょっと大胆さみたいなのがもうちょっと出てくれたらなっていう感じはちょっと受けたんですがね。
ただね、やっぱりね、インターセプション冒頭に食ってるだけに、やっぱり、 あまりね、大胆になれにくかったところがあるんじゃないかというふうに見ますけど、うん。
それもあるし、慎重さが出たっていうところはありますからな。
うん。で、その割にはね、距離出てるのよ。と、距離がね。
うん。40からね、これ。41回も投げてますからな。
おー、ほんでね、エヴァンスが147ヤードですよ、レシーブね、ばっかにやつ。
そうですね。
これでかいよね。
たった8回で147、平均 18.4 ですからね、これでかいですよね。
でかい。
これエヴァンスも今シーズン、この23年シーズンでフリーになるそうですから。とりあえず、メイフィールドとこのエヴァンスはフリーになりますが、まあ、ばっかにやつにいたいと。
そうそう、言ってますね。はい、はい。
あと、あとエージェントがどのくらいの金額を出してくるかってことでしょうね。
うんうん。
彼らにはそれでそこそこ慣れられるけど、まあ、タンパベイとしても、それはある程度は出さないかんでしょうな。
これは、ここまで走って、プレイオフまで行ったんですから、もう、それもプレイオフのファーストラウンド勝ってるんやから、やっぱりね、それなりに。うん。
ですから、走る方だってホワイト？
あ、はい、はい。
これ9ヤード。うん。それからエドも、これ4回の19ヤード。まあ、これはあれですけど、まあ、2人しかいませんけど、あれだね、走るのはもうちょっとあった方がいいかなっていう感じは受けますね。
これはほら、やっぱり、ライオンズが、ランケアをしてたことも、で、ランに強いっていうこともあったんでしょうね、おそらくね。
ああ、ディフェンダーですね。
うん、
ああ、そうです。
うん。
ですけど、まあ、パスの方はこれ結構に散らしてるんで、これは、メッフィーさんにすればやりやすかったっていうか、まあ、ある程度、肩が活かせたんでよかったかなっていうところですかね。うん、
だから、メイフィールド自体は決して能力出し切って、出し切れずに、負けたというわけじゃないんでね。そういう意味ではね。
そうです、 ね、うん。うん。ただ、スコア的に行くと、サードクォーターまでなんとかなったんで、フォースクォーターね、2タッチなんか食らったの痛かったかなっていうところですから。
ああ、これね、とどめが痛かった。これがね。
ね、うん。うん。うん。そこのところで、だから5分にすれば、要するに思い通りになったってところですかもしれませんね。要するにキャンベルさんでも、やるようにやったぜ、みたいなところですかね。
それと、ほら、ゴフとしても落ち着きがあったので、要するに一コートあったら、なんとか逆転とか突き放せるっていう、なんていうの、そういう可能性というか、どういうの、自信持って投げてた方があったのでね。そういう意味でね。
ね、うん。だから、フォースコートの時にワンタッチダウン差をつけてはいましたけど、
うん。
立ち直るか。
うん、
あれしてましたけど、結局のところ、最後にダメ押しが欲しかったってところでしょうね。
そうですね、確かにね。
うん。うん。うん。ただ選手はやっぱりデトロイト、まあ、ディフェンスはハッチソン筆頭にしてって2人ぐらい、結構ラッシュで入ってるやつがいますから、あれですけど、オフェンスの方の走る方がギブスですね。
うん。
これは9回の74ヤード。それからモントゴメリーさっき言いました、10回の33ヤード。
はい。
10回の30ヤード、平均 3.3 ヤードですけど、まあロングは11ヤードってことですから、彼に持たせたらブリブリブリで抜けていくんでね。
うん、
これ平均 3.3 って言うけど、結構、なんていうの、ボリュームあったっていうか、そうですかね。
これね、この 3.3 ヤード、これがね、多分、ライン面とかラインバッカー結構疲弊したと思うよ。これしつこく来てるもん、結構ね。そういう。
そうです。う
ん、
ですから、それで、ファーストダウン結構取ってますから、
ね。はいはいはいはいはい。
うん。うん、そこのところはやっぱり、なんていうの、昔のフルバックみたいな感じになるんですかね、この人は。
う
ん、
そうですね。だから、ドカンとは出ないけど、うん、しつこいってやつですよね、やっぱりね。
ね、うん。うん。もう一回レシーブの方ですけど、これがセントブラウンと言いまして、これ8回の77ヤード。
うん。
ターゲット14回の8。まあちょっとマークは来てたかなって感じですかね。
はいはいはいはいはい、はい。
それからこれ、9回の65ヤード走ってるポルタ、ラポルタ。
うん。
これディフェン、タイトエンドなんですが、これも10回のターゲットのうち11回ですから、まあうまく外してたっていうかね、足はなかったですけど、まあ、これは外せない。いいタイトエンドになりましたね。
でも11回中の9回だったら万々歳の回数ですよね。
そうですよね。
うんうん、
平均 7.2 ヤード、
うん。
まあいいでしょう。うん、まあ、9回でここまで来てて、大事な時に取ってるってことでしょうからね。
うんうんうん、
まあ、なかなか取って、まあファーストに行かれなかったこともありましたけど、まあ2000ヤード手前のところでポテンって倒れてますからね。
うんうん、
次のオフェンスに行けるってことですから、
ね。そうそうそう。
で、だから本当ゴメリがブリブリ
って。ブリブリ、そうそうそう、そこでね。やっぱりあれよね、3ヤードあれば破ってくるもんね、この文
言で。ああ、そうですね。
うん、
そうですね。うん。ただ、モントコメリ残念なのは真っ正面だけから行くんで、右みたいに逃れることがちょっとなかったような気がするんですけど、どうですか？
それはあったな。それはありましたね、確かに。
これはだから右みたいに抜けるような目があると、ちょっと、厄介なことになるかもしれない。
そうそうね。ずるずるっと、オープンに出られたりすると、縦に速い選手なんでね、これがね。うん。
というか、自分で歩いてて、まあ、そこのところにも、強く二人はいるでしょうけど、下手すればぶち抜いていく可能性はちょっとあるんでね。
だから、ほんの少しのギャップでも、あれば、そこはガンガンと来るタイプですもんね、確かにね。
そうですね。ちょっとあれですかね。だから、そこのところだけはちょっと、もったいないなっていう感じはちょっと私は受けた。 ね。
でも、なんていうの、これは、このゲームをもって、どう言ったらいいんですかね、ライオンズの強さの秘密ですっていうところではなかったですよね、やっぱりね。
そうですね。うん。やっぱり、というか、チーム歴史を作りたいってことは、第一にありましたからね。
うん、で、インシーズンとの戦いとは全く違う戦いをしたという点も僕、これは特筆していいんじゃないかと思う。もっとゴフならもうちょっと、うん、なんていうの伸び伸びと投げ、伸び伸びと走らせるっていうことで、稼いでいくっていうタイプなんですけど、うん、それと、あと、これはカンマさんでよく言うんですが、この回の攻撃を取りに行くよねとか、わかるんじゃ、わかるじゃないですか。
わかりますよね、
うん。うん。これは捨ててもしゃあないかっていう位置からスタートするのとは違い、攻撃が始めると、ね、うん、違うから、その点の雰囲気からすると、今回は、第4クォーターだけはさすがにゴフ自信を持って投げてた風に、僕は見ましたですね、
う
ん、はい。
確かにね、そうですね。で、デトロイトの場合、下手すと20ヤード、15ヤードぐらいから、オフェンスが始まってタッチダウン取ってる場合がありましたんでね。
あ、ありましたよね。だから、
そこにズリズリ、ズリズリ攻めてこられる、タンパベンチのちょっと、ディフェンスが疲弊してくるっていうかな。
うん、
おい、どなすんでんなって迷いが出てきたところでタッチダウン取られるんで、やっぱそうかなっていう感じは受けましたね。
だから、あれですよね。15ヤード、自陣の15ヤードぐらいからのスタート、20ヤードぐらいからで、だったら、ハーフライン超えるまではそんなプレー数かけてないですよね、デトロイトは。
あ、そうですね、そうですね。
うん。あんまかけてないですよね、回数をね。うん。
うん。だからそこのところで、だから、長距離で来るんじゃないかと思ってるところで、だから、さっき言った、誰だっけな。ラポルタ。
うん。
彼がトコンって取ってるんですよね。
うん。でね、距離が出るプレーって割とサイドライン上多かったんですよ、このゲーム。
そうでしたね、うん、そうでしたね。
割とサイドラインでずーっとこう平行で走っていって、距離取って、うん、ラインアウトするっていう感じがあったので。
そうでしたね。下手に体当てられたく、当てられたくないって言うんですかね。
そうそう。もう逃げれる体勢で、ギリまで引きつけといて、プッと逃げてっていう感じがあったんで。
う
ん、
そうですね。
だから中間の部分はそういう風にして稼いでたんじゃないかなっていう感じはしました。はい。
まあ、本体として無理こいて走ってて怪我するよりは、まあ、やでじゃあと5、6ヤード行けたけど、まあ、出ちゃってもいいだろうって言ったから。そういう、指導の仕方をしてるのかもしれませんね。
で、頑張るのはもうゴール前でいいからっていうのはあるでしょ。やんだ彼は。うん。
そうですね。ですから、これもまた、だから、ディビジョン、カンファレンスタイトル、ちょっと厳しいところは、私としてはあるんですが、
うん。
もう一つのゲームが、カンサスとバッファロー。
うん。
これ、期待的にはバッファローでしたがね、よく来ましたね、カンサスは。
変わらっけーし、うまいことゲーム運んだなというのが感想です。そう、正直
言うと。そうですね。実際問題として、やっぱり、なんとなく2連覇に行きたいと、先週のディフェンディングチャンピオンであると、いうところの予定と、パフォーマンスの 131.6 のこのレーティングは、ああ、気づいちゃなんだけど、頑張った女子アレンスの 86.1 ですから、どうでしょう、これはひねられたっていう感じですかな。
これね、だからうまかったのはね、ほら、これ僕見てたんで、ずっと見てたんですけど、女子アレンに対するラッシュ、
うん、
ラッシュをかけるのはいいんですよ。ほんで、ラッシュをかけるのはいいんですけど、それはパスのためのラッシュなのか、ランニングケアのための、その辺の兼ね合いっていうのがあって、
うん、
今回に限って言うと、やっぱ、ビルズは ランを主体にゲームを作ってきた点ではね、うん、チーフスのディフェンスは一旦は引っかかったんですよ。やっぱりはめられた。うん、ところが、それに気づかれてしまうと、今度投げ始めると、今度は、あれなのよね。パスが決まらなくなるという、今度は悪循環にビルズが落とし入れられたのが後半戦だったとも見ましたけどね。
うん、そうですね。ですが、ちょっと焦ったのかどうかわからないけど、女子アレンがやたら走りましたね。
うん、これはね、でも僕はゲームプランとしては面白いなと思ってたのよ。女子アレンなら投げてくるぜっていう、だからラッシュかけようぜ。パスの出元を立てばいいって思ってたところへ、スクランブルされるから、要するにミッドゾーンの部分がボコッと開いて、バターンと倒れてファーストダウンみたいなのがあったので、それはそれなりに、作戦的にはこうそうしてたんですけど、いかんせんそんなものが長続きするわけないんでね、チーフス、チーフスだってバカじゃないんでね、そこがね。
うん。てか、怪我しにはいいがなっていうのがちょっとあって、
うん、
さっき言った、ボルチマーのね、ジャクソンですよね。
うん。
あれが無理越えて走ってる時の感じがちょっと受けたんですよ。
うん。
あれで怪我しましたよね、ジャクソンがね。
前怪我しましたね。
うん。だから、ヒデさんにすれば、ガタイが丈夫なんで、女子アレン走っても大丈夫だろうっていうのを先週言ってもらったんですが、
うん、
ちょっとそれでもなんか、なんかね、これタッチダウンは何回言って一回自分で入ってますよね。
入ってます、入ってます。確かね。
うん。ですから、ここのところから来てくると、 まあ、これ変な意味でこのなんていうのは自分が走ることに自信持っちゃってると、ちょっとなぁ、ジェスは、なんていうのかな、最後の最後でですよ、これ答え言っちゃうと、フィールドゴールミスって失敗しましたよね。
はい、はい、はい。
うん、ですから4連勝でスーパーボール行って4連敗してきたってこの記録のあれが、私にすると蘇っちゃうんですね。フィールドゴールで負けてるゲームが1試合ありましたからね。
うんうんうん、
ですからね、ここのところはなんか一つの呪いかなみたいなさ、呪いって言うと言い方おかしいけど、うん、チームに持って生まれた云々があるのかなみたいなところがちょっとあったりなんかしてね。
ただね。
バッファローはもうちょっと言ってもらいたいし、最後の AFC のヒデさんの本を一冊買っただけにね。
そうそうそう、それはあった。ただね。
残ってもらいたかったね。
ただね、ビルズとしてはね、この点差、負けた気してないよ。ひょっとしたらね。うん、これはね。
それからフォースダウンゴーの時に、ファースダウン取れませんでしたね。
あったね、あった。フォースダウン、ギャンブルで、ね。
あれが40ヤードだったか37ヤードだったかの時でしたね。これ完全なるギャンブルで、試合の流れが変わりましたね。
これ取れなかったらでかかったよね。
でかかったですね。だからその時の裏で、結局ケイシはタッチダウン取ってるんですよね。
そうそう、そこからボール持ってね。はい。
うん。だからそういうところのね、なんか試合の流れはちょっと潰れちゃったかな、と。
うん。
いうところ。それから最後の決めのタッチダウンを決めたところで、テイラー・スウィフトもギャンギャン喜んで走り回ってたというところで、うん。
これね、でも、ホースダウンギャンブルで、うん、あれ、インチーズでしたっけ？もうちょっと。
そう、インチーズじゃないです。
1ヤードぐらい。
5ヤードぐらいあります。
ああ、そうか、5ヤードぐらいあったのか。でもこれを、あれよね、チーフスのディフェンスが止めきるぞって言って腹くくったところから、うん、もうモチベーションが逆転しましたよね、やっぱりね。うん。
だからね、あそこでパスなのかランなのかっていうところの読みがあったと思うんですよ。
うん。
で、結局オフェンス側からすると左の方にスイープして、ランニングバックに持たせたんですが、それは真正面からバチンって止められちゃったんですよね。
うんうんうん。
ですから、あれがパスだったら、まあ、これデモしかしかないですけど、うん、もしくは、アレン自身が走ったらとかっていう、そのチョイスはなかったのかみたいなところはちょっと感じるんですかね。
うん、僕はね、あれはでも、アサイメントの選択ミスだと僕は思いますね。カンマさんの言うように、プレイアクションで良かったですよ。持たせるぞと言いながら、ボールを、スローする構えをしながら、あとはもう、スクリーンイメージ超えたら、そんなにアレンでは難しくなかったと思うんですがね、やっぱりね。
うん。ですから、そのところで、まあ、ヘッドコーチ自身が勝負に出たですよね、はっきり言ってね。
あれは、でも、ちょっとよろしくなかったな。うん。
まあ、ダーモットさんとしても、ちょっと、このゲームの分かれ目だろうなって、後では考えたと思いますね。
うん。うん。
まあ、ここまで来たんだからってこともあるけど、まあ、我々はね、新進の人とこの、バッファローは、えらい期待してるんだけど、ちょっと期待外れのところが出てきちゃったなっていうところがありますね。
ああね、まだ後で言うんですけど、とにかくあれよ、攻撃の中心のクォーターバックに、まあ、頼りすぎると言いますか、いうようなチームっていうののこけ方っていうのは、やっぱり、ちょっと今年は激しいチームもありましたからね、そういう意味で言うと。
ね、
う
ん。全体でゲームをやってるんだってところですよ。
総合力。
当たり前なんです。
総合力でね。うん、うん。うん
ですから、それ、投げたら受け取れるっていうのは、ごく当たり前のことができないんだったらっていうさ、あ、そら、位置だとかさ、場所だとか、今度は、まあ、雨が降ってるとかって、いろんなコンディションのあれがありますからね。
ですよね。
全部来たんはつきませんけどね。
ですよね。
まあまあ、うん。まあ、このゲームの云々っていうのは、そこのところに来ましたね。
はい。
さすが、ある意味、貫禄勝ち的なところがあったんで、
うん。
まあ、言うてなんだけど、面白みがなかったかなっていう感じはちょっと受けるんですよね。
そう。だから、ビルズの物足りなさと、チーフスのゲームを、実際、まあ、ゲーム運びで勝っただけなんですよ。そんなに難しいゲームじゃないからね。得点差から言ってね、そんなに派手にやり取りしたわけじゃないんですけど、そこのところ。だから、いいゲームでしたかって言われると、確かにワンプレイワンプレイはいいんやけど、全体のゲームとしては、どっちかでもバカニアズみたいなの方が面白かったよねっていや、そんなになりますね。はい。
ね、実は最後の、はい、このフィードゲール、フィードゴールを見せたと。
ああ、
同点になっ、ね、ある意味、延長戦に行くかっていうところでしたよね。はい、オーバータイムに行くかってことだったんですが、
うん、
ミスってワイワイって喜んじゃったっていう。ちょっとこれ、だから最後の最後にやっぱり、ビルズが不運だったかなっていうところもちょっと受けますね。
ですよね。はい。はい。
うん。まあ、サードクォーターこのくらい
でしょう。はい、そんなわけで代表クォーターはいよいよベスト4の戦いでございます。はい、そんなわけで第4クォーターに入ります。
はい、これで結局のところ、AFC がカンサスとボルチモアの対戦でカンファレンス チャンピオンシップと。
はい。
それから NFC の方がデトロイトと 49ers でチャンピオンシップと。
うん。
ということですね。とりあえず、ポイントだけ言ってきますと、ボルチマンは 3.5。
うん。
観察です。ね。それから 49ers が7ポイント。
うん。
ということですね。
うん。
で今んところさっき調べた感じでは、チケットは、デトロイトとサンフランシスコが425ドル。
うん。
カンサス、ボルチマンが564ドル。
うん。
まあ、サンフランシスコはそこそこの防寒をしていけばいいですが、
うん。
ボルチマンはメリーランドですから、なんつったって。
あ、
それですね、
う
ん。
そうか、メリーランドか。はいはい。あ、
うん、ほぼカナダに国境近いですからね。
そうよね。だから、バッファローに近いもんね、考えりゃね。
あ、そうです。
うん。
少なくも NFC は今シーズンに限って言えば、ほぼ寒いところでやってるってことですから。
そうね。もう特に。
氷の中で。
うん。うん。プレイオフはね、確かにそうなんですけどね。
うん。さて、NFC から行きましょうかね。うん、カンサス、ボルチマー、どうでしょうね、うん。
チーフスは勝てんでしょう、レイブンズには無理なんちゃうかな。
だからね、この、さっきも言った通りね、
うん、
レイブンズのこのジャクソンの変幻自在さね。
うん。
これちょっと過去にも、インシーズンは当たってると思うんですが、
うん、
カンサスもちょっと予想つかんとちゃいますかね。
ほんでね、ディフェンスの理論ってやっぱあるんですよ。オフェンスのアサイメントみたいなのがあるようにね。
うんうんうん、
でもね、これ、クォーターバックをケアするアサイメントっていうのは、なかなかそのディフェンス側としては、組みにくいんですよ。ただただ、その4人がラッシュして、クォーターバックにラッシュするっていうところまでは、構成的にはできるんですけど、そこを突き破って単独で出てくるっていうことを予定してないからね、ディフェンス側はね。だから、それはディフェンス理論ってやっぱあるんですけど、クォーターバックそのものをダイレクトで潰すための、方策っていうのが、結局、長年作られてこなかったというか、いや、作ったって無駄なんですよ。いっぺんすれ違ってしまえばもう、クォーターバックフリーですからね。そういう点で、クォーターバックが走るチームが強いっていうのが、ここのところの流行りになってるのは、そういう意味で、マークしにくいっていうことなんでしょうけれど、まあ、それを破っていこうとしたのが、エッジマンの、まあ、加減の問題なんですけど、ここのところそのエッジマン対応もうまく各チームやってますのでね。
そうですね、そうですね。
うん、だからそういう意味で、僕ね、エッジマンがね、うまいこと聞かないと、これ、レイブンズで走られ倒すんじゃないかなという感じがするんですけどね。
うん、ああ、なるほどね。
う
ん。うん、まあ、ちょっと訂正しますけど、今シーズンはカンサスとボルチマンは、インシーズンには当たってませんでした。
ああ、そうですか。はいはいはい。
でもまあ、これとしてどうでしょうね。先週も言ったと思うんですけど、私はカンサスが、まあ、ゆうちゃんなんですけど、ヒデさんとオフで、いつもブチブチ口を言ってたんですが、おもろいゲームがなかったですからね。
チーフさんなかったよね。確かにね。
うん。で、ボルチマンオっていうゲームがありましたよね。
そうそう。ね、びっくりするような、ほら、なんちゅうたって、ジャクソンの肩がすごかったね、なんて、ここ、ね、数シーズン言わなかったもんね。
うん。一点でしたね。うん。なおかつ見落としてますしね。
うん。
だからこの、なんつうんですかね、ストレートの、なんつうかね、山なりにならないあのパスね。
うん。ピシッとこう。
受け取る方もね、結構きついと思いますよ。
きついっすよ。きついっすよ。はっきり言って。
まあ、うん。うん。ですからタイミングっていうかな、ボールのタイミングが、まあ、よほど稽古してなきゃってことになるんですけど、まあ、稽古してきたからなおさらこういう状態で上がってこれたわけなんですけど、
うん。
まあ、なんつうんだろうな、レシーバー、特にワイドレシーバーと大体んですけど、ちょっと、半身になってる時にボールが来た日には、おいおいって感じですからね。
それとね、もうちょっと言うと、あれなんですよね、うん。ジャクソンは、マホームズと違って、いわゆる頭越えのレインボーみたいな絶対投げないのよ。嫌いなかもしれないけどね。
うん。投げれないのかもしれませんね。
ああ、これが加減ができないっていうわけじゃないんでしょうけど、ただ、うん、やっぱり、投げる側、受ける側の、その、ビシッとした形って欲しいんでしょうね、やっぱりね。僕、そんな気がする。
そうですよね。
うん。
うん。ですから、インシーズン、ポストシーズンに限って言うと、これ試合が終わるまでの、あれですけど、この試合が終わ、プレイオフが終わった段階でのあれですけど、
うん。
とりあえず、クォーターバックのレーティングからいくと、メイフィードがナンバーワン。
ああ、やっぱりね。
うん。あ、これ違うか。うん。これ、レアデジからいくと、メイフィードだと。
うん。
いうとこで、3位にマホーマスと。
うん。
それから、ジャクソンはどっち？あ、ジャクソン14位ですね。152ヤードしか投げてませんね。
おーおーおーおーおーおーおお。
これからすると、レーティングだけでいきますと、レーティングでいくとジャクソンがナンバーワン。
そこが秘密やね。そこが秘密やね。
121.8 なんですよ。
おーおーおー。
これすごいですよ、121はね。
うん。すごい。
120が、スタッフォー、スタッフォードでした。
うん。
まあ、ラムズですね。うん。それで5分が3番手で 111.8 と。
うん。
これから比べてくるとね、我がパーディーはね、うん、11位なんですよ。
うん。
パーディー君はあれで 86.7 ですわ。
うん、うん、うん。
ですから、レーティングだけでいくと、前上のタモさんね、これ14番目で 63.8 で、うん、やっぱりちょっと不調だったかなってことですか
ね。そうですね。そういう意味では、うん、なんていうの、まあ、負けても仕方がないのかなっていう気はしましたね、今ね、一瞬思いました。
うん。うん、これでね、パスの、コンプリートのパーセンテージですけど、これ5分が 74.3。
うん。
それから、出てきて、49ers のパーディ君が、何パーセント ?59%。
うん。
それから、ジャクソンが 72.2%。
うん。
マホーマズが、これマホーマズどこにいるんじゃん。マホーマズが10位で 62.5%。
うん。
ちょっとだから、ジャクソンとのこのパーセンテージだけでいくと、やっぱりジャクソンの方が上だということですね。
そうそう。
10%が離れてますからね。
うん。で、ジャクソンはだから、投げれるシチュエーションを選んでるんですよ。やっぱりそういう意
味で。ああ、そうですね、うん。そうですね。
本数少ないけど、的確に決めるところに気分よく投げたいっていうのは、まああるんだと思う、僕思いますよね。
うん。うん。だから、ヤーディー取れなくても、だからレーティングが高いってことは、こう、そういうことでしょうな。パスのあれがいいってことでしょうな。
うん。成功率っていうか、それからあと、気分よく投げてるのは絶対あると思う。僕は、レイブンズ。
そうですね。うん。っていうか、このパターンになってっていうことなんですけど、
うん、
まあチームの、まあ、監督のハーバーさんもそうですけど、このパターンを、ね、作るまでに2年3年かかったわけですよね。
かかりましたよね。かかった。
うん。だから途中で怪我もシーンのシーズンオフになってこれからって時に怪我していなくなるっていうこともありましたから、
うん。
うん。まあ、ハーバーさんも我慢のしどころだったんでしょうけど、いわゆる、デオンサンダースというところ。ペーシェントですよね。
うん、でね、僕思ったんですけど、うん、ジャクソンは結局ね、あれなのよね。大きな怪我はしてないけども、来シーズン、いや、いいシーズンの時にね、来週はクエスチョナブルですよって言いながら出てきちゃった週が何回かあったのよ。
ありますね。うんうん、
過去にもね。でも、今シーズンはですから、無傷で来てる部分はやっぱ、自信持っていいんじゃないかという感じはしてる。
そうですね。うんうん、逆に言うと、このパターンで無傷なんだってことですよね。
うんうんうん。そうそうそう。
結局前のパターンが、結局彼自身が走ってたっていうのは、かなり乗り越えてたってことは、ご自身で、やっとさ、覚えたんじゃないですかね。
うん、だから、
ね、
うん。だからわざとスクランブルするっていう、いや、わざとっていうか、わざと自分がランニングするっていうんじゃなしに、スクランブルの方が、相手がほら、衝撃大きいですからね、破ってこられた時にね。
うん、そうですね、うん。そうです。
だから、その効果は、ジャクソンはその効果的な走り方というか、そこをチョイスするのをやっぱり徹底的にやっぱりコーチに言われたと思いますよ。
そうですね。うん、なおかつ、それでボール持ってて、倒れるのが結構早くなりましたね。
前になったら、それとかスライディングするようになった。
前になったら、向かってきて体ぶち当てて、うん、なんとかワイヤーズの先に行きたいっていうのが見えましたけど、
うん、
だいぶ手前で尻つくようになりました
ね。そうそう、スライディングするようにな
った。そこは怪我はないってことでしょうね。
うん。だからその辺の見極めを徹底的にやったシーズンが今シーズンだったと僕は思ってて、だから、当然、レーティングって、クォーターバックのレーティングとしては高いのは、まあ、いや、当然かなっていう感じはします。うん。
そうですね。
うん。
じゃあ、どうでしょう？どっち勝ちますか？
僕はレイブンズだと思います。はい。
レイブンズ、ね。
うん。どう見てもレイブンズでしょ。
うん。まあ、そうですね。
うん。
じゃあ、マホーマズがどういう形で、なんて言うんだろう。試合慣れしてるところ、ケルシーと一緒に出てこれるかなっていうところかな。
だから、ここで喋るパス使うようだったら、レイブンズやばいよ。そうなってくるとね。
うん。そうですね。うん、ですから、ケルシーが、もう一つですよね。はっきり言って、今シーズン。
今シーズン良くない。本当に良くない。うん。
うん。まあ、完全に、ある意味、マークが完璧だってことになりますからね。
そうそうそう。だからもう、もうあれだけ名前打ってマークされないわけがないですからね。言ってもね。
そういうことですね。
うん。うん。
あともう一つ、NFC の方ですが、デトロイトと
49ers。
うん。ヒデさん、どうです
か？これはね、僕は、今回だからパーティーがね、クォーターバックレーティング悪いっていうのがね、うん、これはこれでいいんですよ。うん、っていうのは、僕は 49ers は、ディフェンスが6、それからオフェンスが4のチームだと思ってて、で、それがうまいこと回ったのが今シーズンだと思ってるわけですよ。そういう意味で、相手のディフェンスが、ボロッと、穴が開けば、それこそ40点ゲームやるんですけども、それ以外で、だからパーディーが出色かと言うたら、未だ出色ではないというか、そんな感じがしてて、というのが一つある。それから、 ライオンズに関して言うと、これはもうゴフが安定的にポケットの中で投げれてるんだという、こう、感触があれば、僕はこれ全体から言ったら6分4分でやっぱライオンズこの違うかなと思ってる節はあるんですけどね。
うん。うん。だからね、ここのところはね、私としてはね、それはしょうがないですよ。地元のチームですからな。うん。絶対推しなんですけど、うん、確かにね、はっきり言って怖いです。デトロイトは。
うん。
うん。その意味で、要するに、ゴフが成長したっていうこと。
うん。
それから、ディフェンダーがハッチンソンを筆頭に、なんていうんですかね、やっぱりいい、なぜか、クリブランドのギャラット君がいるのと同じように、やっぱり他の、ディフェンダーの連中たちが伸びてきましたよ。伸びてきたっていうか、
うんうんうん、
ハッチンソンに注目されてるだけに一人が抜け出れるっていうことがありましたよね。
ありました、ありました。
サックに行けると言いますかね、うんうん、脅威になる
とか、うんうん。
ウォーターバックヒットに行けるというかね。うん、そこのところはちょっと、やっぱ、なんていうかな、キャンベルさんは、うまくチームを作ってきたかなっていう感じは受けますね。
だからここね、このライオンズ対フォーティナイナーズのゲームは、うん、ライオンズオフェンス対フォーティナイナーズのディフェンス、もうこれに尽きると思いますね、うん、僕はね。
ね、ですから、今回のゲームにしてもそうなんですけど、ちょっとディフェンスが、グリーンベイにちょっと、なんていうかな、翻弄されたかっていう、まあ、翻弄まで行きませんけど、ちょっとかき回されたかなっていう感じはちょっと受けててね。
おうおうお
う。うん、それともインシーズンの時に最後にインターセプションを取った57番ね。
うん。
これは結構にね、活躍してるんですよ。なんて名前だ
?49ers だから。
フリットってやつですね。うん。
ライバッカーでしょ、それね、確かね。
ライバッカーですね。うん、そうです。ああ、うん、そうですね。ですけどね、これがね、いわゆるディフェンスリーダーなんですよ。
うん。
それからあと7番と2番がいますね。
うん。
だから、結構にね、タレント自身はね、ディフェンスもオフェンスも結構にいるんですよね。
うんうんうん。
で、さっき言ったみたいに、ホテナー先生はジェンギン、ティーボー・サミュエルがちょっと抜けましたんで、
うん、
今週末のチャンピオンシップに出てくるかどうかクエスチョンだということになってます。
あ、
そう。つまり彼が抜けても、
うん。
11番のアイニュークがいる。
うん。
それからこの15番のジェニングスが出てきた。
うん。
まあ、ワイドシーブこの2人ありますね。
うん。
タイトエンド。これが85番のケトル。86番の、ちょっと名前忘れましたが、
うん、
この二人のタイトエンドがいる。
うん、
ランニングバックは、マカフィーですね、
うん。
それからもう一人、ミッチェルって言いますね。
あ、ミッチェル。
とりあえず二人ずついるんですよ。オフェンスの、いわゆる、ウェポンっていう形になるとね。
うん、
ですから、これに、ちょっと、長ないっちゃ失礼だけど、渡す連中は何人もいますんでね、ここのところはちょっと、バラエティに飛んでんで、じゃあ、デトロイトのディフェンダーがどこまで、それに対応できるかなっていうのはちょっと、私は勝ちというふうに思ってますんで、なおさら、そこのところはクエスチョンだなっていう感じはちょっと受けるんですかね。
うん。他でもね、金賞差って、ロースコアゲームだったらホディナイズのもんなんですよ。間違いなくね。ディフェンスが締め上げるからね。
うん、
だから、僕は、だから、ホディナイズのオフェンスに期待するというよりか、僕はホディナイズ、特にディープのディフェンスが、これ鍵握ってて、
そうです、
サイドライン、サイドライン沿いのパスを、まあ、ファールはしないでもいいけど、なんて、はたくなりなんなり、ということができれば、うん、なんかいけると思うんだよ。まあ、ただね、これゴフに対して万歳アタックは効かないですよ。やっぱり。
ああ、効きませんね。
うん、やっぱり、
ね、
うん。遠くて長くて山なりのボールってやっぱ得意ですからね、そういう意味でね。うん。
ただね、怖いのはだから、デトロイトのオフェンスタックですよ。
うん。
どこまで詰められるか。まあ、エッジが仮に来たとしても、それから、アウトサイドラインバッカーが来たとしても、
うん、
体力的に持つかなっていうところはちょっとあるんですよね。
僕、だから、あれなのよ、パーディーがね、パーディーを買う部分は、あれなの。恐れないというよりかは、割と見えてて、なんていうの、落ち着いてる部分で投げてるので、ロングは無理でも、ミドルか、ショートパスでも、ランナー走れるんで、そういう意味での、武器の使い方といいますかね。そこをやれば、うんあれだもん、マカフリーだってパス取るからね。
そうです、そうです、うん。
だからそういう意味で、その使い方を変えてくると、ライオンズディフェンスはちょっと、こう、なんていう勘どころを、こう、狂わされてしまうんではないかという感じはしますけどね。うん。
だから、ヘッドコーチは下の判断すれば、まあ、アサイメントを与えると。じゃあその後にオーディブルになろうがないしようが、あとはパーティーに任せるみたいなこと言ってますからね。
うん。
これはまたね、キャンベルさんも同じようなこと言ってるんですよ。
うんうんうん。
ここまで来るとゴフに任せると。
うん。
で、彼の、なんつうんだろうね、クォーターバックとのセンスはまあまあ、ある意味育ててきたわけですよね。スタッフと抜けて出しちゃった後にね。
うん、うん。
ちょっと負けが込んでたと。
うん。
いうこともあって、まあ今シーズンはここまで来たと。
うんうんうん。
まあそれはスーパーボール狙うのは当たり前ですから
な。うん。僕はだから、これね、やっぱり、なんていうのかな、ゴフが、それこそここでゴフがスーパーボールなんか行こう思うならさ、とんでもないことになるっていうかさ、いわゆる、うん、スタッフォードと入れ替えてよかったねってことになってくるような感じもするんですけど、いずれにしてもね、フォーティナイナーズの、これは、まあ、もう、はっきり言うと、フォーティナイナーズディフェンス頑張れ。で、ゴフを止めてしまえっていうことになってきたら、20点ゲームで勝てるんちゃうかなっていう感じがするんやけどね。うん、
あ、なるほどね。だから、これね、アンダーオーバーだとね、50.5 なんですよ。だから20分5点ゲームですよね。
ああ、そうか、3本プラスアルファね。
うん、3本プラスフィードゴールと。
うんうんうん。
というとこですかね。
うん、うん。
ですから、これ、まあ、これはプロのこの数字ってのは、ほぼ、当てになりませんから。
うん、ただ、ここでやったらあかんのはキックミスよね。どっちでも。
そういうことです。うん、そういうことです。
うん。
ですから、ムーディーっていうのがいるんですが、我がチームと一回ミスしました。このグリーンベルの試合でね。
うん。
ですから、これがだから彼のキック力の悪さなのか、ホルダーのボールの位置が悪かったのかってことになるんですけどね。
うんうんうん。
あ、こればっかりはもう、どっちもどっちっていうことになりますわな。
うん。
逆に言うと、ロングスナッパーのボールが高すぎたとか低すぎたとかってこともありますからね。
うんうんうん。
いろんな要素が絡んできて、キッカーばっかりが悪いわけじゃないですからね。
うん。
だから、このところもちょっと含めてっていうことになるんですけど。
うん。
まあ、どうだろう。このゲームどっちですか、ヒデさん
は。僕はね、なんとなくやけどね、ライオンズのような気がするな。うん。うん、これもほら、本屋さんがその7点つけてんのがどうなのよと思う疑いの節はあるんですけどね、そういう意味。
ああ、そうですね。あ、そうかな。言われりゃ3点か 3.5。
ぐらいでしょ ?7 はいらんよね。
というふうには思ってました。
うん。7をつけ、
そう、
うん、つけようがないと思ってさ。
うん。うん、これ買わせてる感がありますけどな。
そうよね。倍率的に言うと、ライオンで一番高いもんね、うん、4チームの中でね、そういう意味では。
そうですね。
うん。
さっき見たんですけどね。
うん。
このゲームに関してはお互いのあれなんですが、これでスーパーボールに行ったらっていう数字なんですけど、フォーティナーズが 1.55。
うん。
それからボルチモアが2。
うん。
カンサスが 4.4。
うん。
デトロイトが 7.5 なんですよ。
そうよね。だから倍率としてはね、フォーティナーズに負ける格好にはなるんよね。そういう意味ではね。
そういうことですよね。うんうん、ですからこれはやっぱり、ある意味、フットボラーのその、地域別、俺、私以上そうなんだけど、波乱は欲しいよね。
うん。
うん、カンサスとボルチモア、それからライオンズしたフォーティナーズ、どっちかが、こんな勝ち方するのかっていうゲームをちょっと見たいよね。
そう、だからね、これあれなんで野球でも何でもそうなんですけど、準決勝めっちゃおもろいのよ、言うても。
あ、そういうことですよな。
で、
うん。
うん。で、スーパーボールみたいなのになるとね、どっちかがものすごい、もう上がってしもってさ、もう手も足も出んだってことは、しょっちゅう見てきたから、僕、
そうですね。うん。うん。点差がもう20点以上みたいなのがありますからな。
あります、あります、もうどうある。
うん。うん。まあ、スーパーボールはまあ、イベントですから、まあ、イベント、まあ、どういうのもイベントなんだけど、
うん。
まあ、お祭り騒ぎですから、
うん。
まあ、これでだから、まあ、この、いわゆる木田さんが言った準決勝のこのゲームが、一つの今シーズンで、まさに山になる、対戦相手ですよね、お互いに、ね。
そうそうそう。これがね、これが、ベスト4って一番面白いゲームは、まあ、どこの、あれでもそうなんですけどね、ワールドカップなんかでもベスト4めっちゃおもろいんだよね、ベスト4以上から。
ああ、そうですね、うん、そうですね。うん。誰やそうですね。うん。これ負けたチームが3位決定戦になりますね、みたいな、ね。
そうそう、そういう感じなんですけどね。はいはい。
うん。まあ、今週はこのぐらいしといて、来週が、今週末、この2つのチャンピオンシップを見て、
うん。
どんなゲームで、どっちががっかりし、どっちが興奮しってところですかな。
はい。それを楽しみにね、はい、お待ちください。
はい、
ね、日本時間の、29日午前5時と午前8時30分で、放送されるようなんで、はい。
はい、そうですか。まぁ、あ、ちょっと無理でしたら見れるってことですね。
はい、インターネットでもね、生でやってるサイトもありますんで、はい、そんなわけで。
そうです。まぁ、あ、調べてください。
はい、そんなわけで、今夜のところはこの辺でお開きでございます。お相手は、大阪から秀太郎と、
カリフォルニアからカンマでした。
おやすみなさい。
来週が楽しみです。